大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、先週福島ので作った硬貨の特集しようかって言ったんですけど、それもちょっとやりますけど、その前にですね、福島大風呂敷という本が完成したので、その話をできればと思います。これプロジェクト福島が2011年に福島市の四季の里でフェスティバル福島というのをやった時に、当時ね、まだセシウムが地面にあった時期だったんで、それが舞い上がったり体についたりしないようにっていうんで養生するんで、大風呂敷を会場中に敷いたんです。6000平米分かな、すごい広さだったですけども、それでフェスティバルをやったんですけど、その時から大風呂敷をフェスティバル会場に敷くっていうのが、始まって、いろんな場所で、愛知でやったりとか、盆踊りやる際に大風呂敷を敷いて盆踊りやったりとか、それから、まあ、フェスティバルで愛知トリエンナーレでやったりとかね、あと猪苗代湖に敷いたりとか、多治見に敷いたり、あと池袋の、で盆踊りやる時も池袋のウエストゲートパークに大風呂敷広げて、それで盆踊りやったりとか、あと一番大きかったくさん弾いたのは札幌で、2017年に札幌国際芸術祭ってやった時に、燃える沼公園というところの広大な土地に大風呂敷敷いたりしたんですけど、そんな感じでずっと震災後もう13年になりますけど、日本中いろんなところで大風呂敷を、プロジェクト福島の、メンバーたちが、風呂敷を縫い合わせてね、敷いてきました。風呂敷っていうのは実際皆さんがよく使う風呂敷を持ち寄って、それを縫い合わせて会場に敷いていくんですけども、これがですね、なんかなんていうのかな、パッチワークみたいですごい綺麗なんですよね。もし、この番組聞いててまだそれ見たことないっていう人がいたら、ぜひ福島大風呂敷検索してネットで見てください。あるいは、フェスティバル福島大風呂敷で検索すると写真がいっぱい出てくると思うんですけど、そのこれまでの13年間に及ぶ、活動の中で作ってきた大風呂敷を、の写真集みたいって言ったらいいのかな、写真集とその大風呂敷の、歴史が書かれている本が出ました。これですね、2年前かな、プロジェクト福島がやったクラウドファンディングでこの本を作るっていうので、皆さんに応募をかけて、それで、お金が集まって、それで作られた本なんですけど、これがやっと2年越しでできてきて、今日これ収録してるのは少し前、10日ほど前になりますけども、私のところに、送られてきて、これからきっと皆さん、クラウドファンディングした人のところに送られてくるんじゃないかな。では、クラウドファンディングしてなかった、知らなかったっていう人のために言うと、多分おそらく、プロジェクト福島のホームページでもこれ多分通信販売、5000円弱くらいで通信販売されると思います。すごい最高にいい本ですよ、福島大風呂敷っていう本。これラジオで説明するのすごい難しいな。僕もここに文章を寄せていて、福島で大風呂敷を敷くプロジェクト2011年に、始まったんですけども、言い出しっぺは、放射線衛生士の、木村晋三先生が、なんとかな、会場の放射性物質が舞い上がらないように養生するために風呂敷敷いたらいいんじゃないのって言ったのがきっかけで、でこれをプロジェクトとしてちゃんと美術っていうかな、なんかプロジェクトとして、ちゃんとしたものにしてったのは中崎徹という、もう今じゃ有名な美術家ですけど、中崎さんが、これをやって、形にしたかな。中崎くんが、あと福島の浅野幸太さんとか、それからもう他にもいっぱいいます。すごいたくさんのメンバーたち、山岸清之進さんとかね、そういった人たちと一緒にこの大風呂敷を作り上げ、プロジェクトを作り上げてって、日本中でずっと、だ震災後十何年間ずっと続いてきてるんですよね。で各会場でいつも敷いては、片付けっていう形ですけど、今回これが風呂敷が本当に、これどうやって写真撮ったんだろう、ものすごい大きさの10メーター×10メーターの、大風呂敷が何十ページもの写真になってるんですけども、もう見るとね、ちょっと懐かしくて涙が出ちゃうなっていうくらい、 美しくていい本です。中の文章もすごい面白いですし、あと一緒に DVD も発売になっていて、これは藤井光さんっていうあの、やはり美術家でありドキュメンタリー映画監督の藤井さんが、2011年のプロジェクト福島の活動を、ドキュメントしたものを映画化したプロジェクト福島っていう映画があるんですけど、これを DV 化しました。私も、音楽で参加してます。てか私自身が2011年に動いたことが、ドキュメンタリーになってたりするんですけど、そんなわけで福島大風呂敷、ぜひぜひ、ちょっとラジオじゃなかなか伝わらないですけど、ネットとかでプロジェクト福島のホームページとか見ながら検索してみてください。じゃあですね、今日効果の特集なんですけども、効果の特集に行く前に、最近ちょっと見つけたすごくいい CD があって、沼尾翔子さんという人の、ライブアット2人、レナっていうタイトルの CD なんですけど、これが素晴らしくて全曲かけたいくらいなんですけども、ちょっとそんな全曲かけたら番組終わっちゃうので、今日はですねこの中でも比較的短い曲です。山吹色の海、5分弱の曲ですけども、聴いてください。沼尾翔子、アルバムライブアット2人レナというタイトルのアルバムから山吹色の海聴いてもらいました。すごいでしょう。これ興味ある人は、2人 FTARRI 2人っていうあの通販のサイトがありますので、そこであの水道橋でね、あの CD のお店やショップやったりライブやったりできるところですけど、そこから出てますのでぜひ要チェック。ちなみに、私もですねこの2人からアルバム出したばっかりで、ちょっと多分放送事故になりかねない内容なので今日は書けませんけども、すごい素敵なですね、美しい絵が書かれたジャケットで、大友義秀ハミングバード&フォーフラワーズターンテーブル&ハーモニウムソロライブっていうのがやっぱりこの2人から出てます。ハミングバードあのなんだ、ハチドリかな、ハチドリが4つの花のところに飛んでいるすごい綺麗な絵で、キャシー・フィッシュマンって方が描いてくれた絵がジャケットになってます。中身はターンテーブルがもうミニマルにガシャガシャガシャって言ってるところで、ハーモニウムっていうのは足踏みオルガンなんですけど、足踏みオルガンでフューッと音出しながらターンテーブルでやってる曲とか、あとターンテーブルでギャーってノイズやってる曲とかね、そんなのが入ってますけど、これ書けませんけども興味ある人はぜひ、ここの2人っていうレーベルはですね結構少ないマウスしかプレスしてないので、早く買わないとなくなっちゃいますよ。200枚とか300枚とかそんくらいしか、プレスしてないので、ということで、今日福島特集だのつもりなんですけど全然関係ないけど沼尾翔子さんの、CD 書けました。じゃあですね、先週約束した、効果、福島で作った効果っていうのを聞いてみましょうか。この番組でもね何回か書けたと思うんですけども、去年作ったので富岡小学校の校歌があるのでこれ聞いてみようかな。僕が今まで7つだ今まで6つほどね、福島で校歌作ったんですけど、これ全部書けると時間なくなっちゃうから、抜粋って感じで、まずは富岡小学校の、校歌聞いてください。これ生徒のみんなと一緒に歌詞を作って1年間かけてねワークショップやりながら、でメロディーは僕が作りましたけども、演奏してるのは大友義秀でスペシャルビッグバンドで、歌っているのは富岡小学校の子供たちです。めちゃくちゃいいでしょ、歌がね、みんな元気でやってるかな。この時には富岡中学校の校歌も作ったりとか、しました。あと、いわきの、三輪小中学校というところの校歌も、何年か前に作って、去年は二本松実業高校という新しくできた二本松の高校の校歌も作ったんですけど、これもこの番組で一度紹介したけどもう一回かけましょうか。演奏してるのは私の、ビッグバンドの選抜メンバーなんですけど、途中のすごくいい感じの、ピッコロトランペットの、ソロが出てくるのはですね福島の郡山出身のトランペッター佐藤修徳です。では二本松実業高校校歌 聞いてください。歌ってるのはやはり生徒の皆さんです。昨年作りました二本松実業高校の校歌聞いてもらいました。この時はね、校長先生のちょっと要望があって、少し昭和の時代の、ポップスみたいな色合い出してほしいって言われて、こういう感じにしたんですけども、もともとね校歌ってあんまり他の国にはないというか、なくはないんですけど、日本独特と言ってもいい文化なんじゃないかな。でやっぱり文化の影響が大きかったりしたので、どうしても文化調のものが多かったんですけど、最近やっぱり学校がね、どうしても子どもの数が減って、新設校ができたりとか、統合されたりする関係で新しい校歌が生まれているので、各地でこれまでとは全然違うタイプの校歌が生まれているんじゃないかと思います。だそんなわけで僕にもね、校歌の依頼があって、今年も多分、まだ言えないけど、福島市のある学校の校歌を作ることになるんじゃないかな。でなんかテレビの劇版とか自分の音楽作るのと違って、これ自分のために作るわけじゃもちろんないですから、その学校が、将来どうしていくか、子どもたちがどうしたいか、どんな学校にしたいかっていうのが校歌の歌詞、特に歌詞に込められているので、それに対してどういうメロディーやアレンジを作るかって、やっぱりすごくなんていうのかな、丁寧に大切にやりたい仕事だなって思うんですけどね。そのやっていく中でこうやって子どもたちに歌ってもらうっていうのがやっぱすごく面白くて、ちゃんと訓練された人の歌じゃなくて、楽しく歌う、みんなで歌う、大きな声で歌う、あんまり歌上手じゃない人も一緒に歌うっていうのが、僕はいいと思っていて、みんなが同じような方向を向いて同じように歌うんじゃない感じの校歌が作れればいいなっていつも思ってるんですよね。だからなるべくキーとか難しくしないで簡単なキーにして、なるべく音域もそんなに広くしないで、特にね、小学校から中学校にかけて男の子は声変わりしたりするので、出る音域が変わっちゃったりするんですよね。だからどうしても女の子も男の子も歌える音域なんてないんだけども、でもなるべく音域広げずに、狭い音域の中ででもちゃんと覚えられるいいメロディー作るっていうハードルはなかなか面白いなって思ってやってます。そんなのも含めてなんですけど、福島でのその大風呂敷のこともそうだし、こういう校歌のこともそうだけど、福島でなんかどういう文化を作っていったらいいんだろう。それは夏祭りをやったりとか、あと盆踊りやったりするのもそうなんですけど、震災後そういう活動する中で、福島でなるべく文化が生まれるようにしたい、どうやって文化を作っていったらいいんだろうということをやりたいなって、僕が思っている一番の理由はやっぱり福島で育ったこと、出身であること、住んでることに誇りを持てるような形ができればいいなって内心思ってるんですよね。なんか照れくさいからあんま言わないけど、じゃあそのためにどうしたらいいかって言うと、あ、こんなのが福島にあるんだよとか、こんなのが福島で生まれたんだよっていうのが、いろんなね、ものがあると誇りって持ちやすいと思うんです。例えば福島のどこどこの喫茶店が大好きとかね、あそこのコーヒー美味しいとか、それだけでもちゃんと誇りになってて、誇りって何か一個だけで誇りを持つんじゃなくて、そういうちっちゃいもんの集積で生まれるもんがいいなって僕思ってるんですよね。だから校歌もそんなものの一つとしてあればいいし、冒頭に言った福島大風呂敷もそんなものの一つとしてあればいいなって思ってるんですけどね。ここのとこ毎週私のギターソロを、この番組では、のために録音して聴いてもらったりしてるので、今日もね一曲録音しました。今からもう20年くらい前に作った、香港映画で女人40って映画があるんです。これすごくいい映画なんですけど、この中で作った曲で、サマースノー夏の雪っていう曲があって、これは中に出てくるボケちゃったおじいちゃんが、花が待ってるのを見て雪だって、香港には雪降るわけないんだけどっていうシーンがあって、そこに流れたりする曲なんですけど、今日はそれを、私のギターソロで、この番組のために録音したもので、聞きながらお別れしたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。 大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版でございます。実はですね、これため撮りしてるというか、多分これが放送されてる時、僕はフランスのツアー中なんです。なので、先月先々月もヨーロッパツアーしましたけど、今月もまた行っていて、半月ほど日本留守にしちゃうので、シンガポール行ってフランス行ってって感じなんですけど、なので、あ、スイスも行くかな。なので、実は先週撮った、3月11日の翌日か、3月12日に録音したんですけど、その続きでやってるんです。だからまだ、震災から、13年という余韻が残ったまんまやってるんですけども、13年、14年ともうこれから続いていくと、この先福島でどうしていこうかなって話をこの、ポッドキャスト版ではしたいと思いますけど、なんか震災直後ってもうすごい肩に力が入っちゃってて、周りに落ち着け落ち着けって俺言ってたくせに、自分が一番落ち着いてなかったような気がするっていうか、もう今 DVD とか見返しても完全にそうなんですけど、だけど今こうやって十何年も経つとね、さすがに落ち着くとはいえ、やっぱり福島行き来するとね、心がザーザーすることもあるんですよ。だけどかなり気分的には落ち着いてきてると思うんだよね。震災直後の時って50代前半ですから、今もう60代中頃ですからね、そんなにいつまでもね落ち着いてない状態じゃ困るので、だいぶ気持ち的にも落ち着いて、福島で何を活動するかっていうのも腰が据わっちゃいないけど、だけどなんかこういうことをやろうっていうのを大体自分の中では方針を決めてます。で、震災直後プロジェクト福島っていうのを立ち上げて、何十人もメンバーがいて、それを率いてやったりしてたわけです。遠藤道郎さんとか万郷さんなんかと共にね。だけど 3,4 年で僕やっぱりそのリーダーやってるのがきつくなっちゃって、もう無理ってなった時に、もうやめようかなと思った時に、なんとかな助けてくれたのが、山岸清之進っていうプロジェクト福島の、まあやっぱりもう初期の頃から中心メンバーだった人なんですけど、彼が自分でリーダーやるから、大友さんは1メンバーでいいから、続けませんかって言ってくれたんですよね。で1メンバーでいいならそりゃやりたいなと思って、最初のうちは結構遠慮 CC だったんですけど、今も遠慮 CC ですけど、1メンバーとして、やってます。それがねやっぱり組織を率いる、お金のことを考えながらいろいろやるっていうのは、僕にとってはもう3年くらいで本当に限界だったんですね。だから山岸君がそうやってやってくれたことがすごい助かって、ふっと肩の力抜けて、だからプロジェクト福島と一緒にやることもできるし、そうじゃない福島での活動もできるなと思って、それからは随分気分的には楽になって、何年かしていく中で自分の福島での活動のペースっていうのを見つけられるようになって、プロジェクト福島のメンバーとしてやることもあれば、全く個人的に動くこともあるし、さっき校歌作った富岡小中学校の校歌なんかは、プロジェクト福島の、経由で話が来たんですよね。で逆に二本松の実業高校は、そことは関係なく僕に個人に話が来たりとか、そういうふうに校歌一つとってもいろんな形で動いたりとかできて、先週かけた、福島駅前自主夜間中学校の効果なんかは、僕がもうプロジェクト福島と関係なく個人的に参加させてもらって、やったりしてる活動なんですけど、でこの先その福島のプロジェクト福島が福島大風呂敷っていう本をまとめて、作ることで、あるなんていうのかな、一つ、節目みたいのが作れたんじゃないかなって、僕はこの本作る際に文章を寄せたくらいで、そんなに本作る中枢には関わってないんですけども、これを見ると本当に何だろうな、これまでやってきた活動っていうのがいろんなところに飛び火して、誰か個人がやってるもんではなくて、札幌は札幌でそういう活動してるチームがあったりとかね、する中でこうやって蒔いた種がいろんなところで芽が出るんだな、でその芽が出たもんから果実が花が咲いたり果実がなったりするんだなっていうのを見てるとですね、やっぱり これから先も、おそらく僕が得意なのは種をまくこと、きっかけを作ることなんじゃないかなっていう気がしていて、それを育てるのが得意な人とか、実を、ね、収穫するのが得意な人とか、いろいろ人それぞれあると思うんですけど、僕の場合は自分の音楽に関して言うと花咲かしたり実を収穫したりするってのあるんですけど、それ以外のことだとまあなんかすごい無責任な感じが聞こえするかもしれないけど、こんなのどうとかこれやろうよっていう言い出しっぺ係なのかなって、震災の時から今までかけてやってて思うんですけど、やってて自分はそういう係なのかもしれないなと思って、だとすると、そういうもの、音楽以外の現場ではね、そういうようなことも福島でやれたらいいなって思ってるんですけど、とはいえ音楽以外にねできることなんかあんまりないので、やっぱりどうしても音楽メインにやりながら、福島の中で何ができるかなっていう、なんか締まりのない話だね。で結局は、もうずっと僕が言ってるのはどういうことかというと、福島の中から、中じゃなくてもいいんですけど、福島と関わる中で新しい文化、これ福島で生まれたもんだよねって言えるもんが生まれさえすればいいなって思ってるんです僕は。だからこの福島大風呂敷もそういうものとして生まれて育ってるんで、すごい嬉しいというか、こんなに震災後いろいろな成果とかできたもんとかがある中で、こんなに自分って、僕自身が全部やってるわけじゃ全然ないのに、ちょこっとかかってるだけなのに、すごく誇りが持てるもんができたってすごい嬉しいんですよね。しかももうデザインも素晴らしいし、中に載ってる文章も素晴らしいですし、何よりそのデザインの元になっている風呂敷の感じが素晴らしいし、これねごめんいくら言っても分かんないね、ぜひ本手に取って見てくれるといいなと思うんですけど、そんなわけで、僕は一人で、いろんなそういうこともやりながらプロジェクト福島ともかかったり、あときっと他にもこれからいろいろかかっていくことってあるんだろうなと思いながら、福島での活動をしたいなって思ってます。もちろん福島だけで活動してるわけじゃないんだけども、なんか、そういうふうに思ってるかな。でもこうやってこれ京都のラジオ番組なのに福島福島って言ってると、福島に関係ない人にとっては、今これ本パラパラめくりながら喋ってるけど、なんかね置いてきぼりになったような感じになりかねないから、すごくその辺は気をつけながらと思ってるんですよね。ただまあ自分の地元ですからね、地元のことくらいはなんとかちょっとだけでもやれたらいいなって、締まりのない話ですけど、震災から13年経ってこれから14年15年迎えるにあたって思ってます。差し当たり、それで何をやるかというとですね、これも僕言い出しっぺ的な感じですけど、コレクティブ福島というのが今始まってて、去年の盆踊りの時に、公募の人たちだけで、数十人で盆踊りの音楽やったらなんかうまくいって、その時それで即興演奏やってもすごく面白かったので、コレクティブ福島で、時々即興演奏やろうと思ってるんです。で去年10月にやろうと思ったら雨でできなかったんで、まあ野外でやるのがいいなと思ってるのね。誰でも参加できて、通りがかりの人もパッと入れる見れるみたいなのがいいと思ってるので、それで、これ、フライング情報になるのかな、この放送の頃にはもうもしかしたら、公になってるのかな。ちょっと待って今手帳見るね。4月の20日に、福島の、町中広場で、コレクティブ福島やります。時間とかそういうのはまだ、ごめんなさい、プロジェクト福島のホームページ見てください。それで、参加は誰でもできます。リハーサルとかもないので楽器持って集まれば、当日いきなり本番でもう楽器なんかできなくても大丈夫、できる人でも OK、 誰でも参加できるので、それで式で即興的にいろいろ音楽を作っていくんですけど、どんなのか分かんないなと思う人いるかもしれないけど、もう大丈夫、とにかく楽器持って、なんかやろうと思う一切あれば誰でも参加できます。4月20日福島の町中広場、昼間です。それから、5月の3日は郡山駅の駅前です。駅前の広場、これも時間未定ですけども昼間です。この4月20日と5月3日やりますので、雨天の場合は中止ですけど、ぜひぜひ楽器持って来てください。これも福島から生まれた面白い文化ってことになればいいなって今すごい思ってるんですけど、別に福島の人じゃなくてもいいです。日本全国どっから集まってもいいです。 プロはまあ関係ありません。楽器できるできないも関係ない。とにかく音出るも持ってきてくれれば誰でも参加できて、人数が多ければ多いほど楽しくなるので、ぜひ即興のオーケストラ、をやりませんか、コレクティブ福島、ぜひぜひ4月20日それから5月3日参加してください。ということで来週はコレクティブ福島の、広報番組みたいにしようかな、来週は、まあ、この後またため撮りするわけですけども、コレクティブ福島の、特集したいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオでした。また来週。